節から28節です。ページ数は新約聖書24ページになっています。それでは拝読いたします。さてイエスはそこを出てツロとシドンとの地方へ行かれた。するとそこへその地方でのカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちが身元に来て願って言った、この女を追い払ってください、叫びながらついてきますから。するとイエスは答えて言われた、私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。しかし女は近寄りイエスを拝していった、主よ、私をお助けください。イエスは答えて言われた、子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。すると女は言った、主よ、お言葉通りです、でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。そこでイエスは答えて言われた、女よ、あなたの信仰は見上げたものである、あなたの願い通りになるように。その時娘は癒された。以上です。
ありがとうございました。いや、今日の説教は福音を勝ち得た信仰という題で、美香先生によろしくお願いいたします。
おはようございます。クリスマスおめでとうございます。大勢の方が旅行しておられるので、今日は内輪のような集会で本当に心から楽しいです。感謝です。クリスマスおめでとうございますと今申し上げましたけれども、今年最後の礼拝ですよね。クリスマス、日本語ではアメリカやヨーロッパ式にそう言いますが、CXMASと書きますよね。その X、 クリスマスのクリっていうのはキリストの名前のギリシャ語の頭文字です。でもマスっていうのは礼拝する、拝むっていう意味があるんですね。だから私たちはイエス様のお誕生おめでとうございますと言いますけれども、普通の人間のお誕生日にお誕生おめでとうっていうのと少し意味が違うわけです。先ほども賛美いたしましたが、予備との中に住むべきために今ぞ生まれし君をたたえよ、月の命をあたうるために今ぞ生まれし君をたたえよ、ここにキリストの誕生の深い意味があります。ですから本当にアニベルサリオの時のようにおめでとうって言うんじゃなくて、私たちは今日もこうしてちょうどこの日に神様を礼拝する、神様を拝むために集まってくることができて感謝です。さて今日は先ほど読んでいただきましたカナンの女の人の場所です。イエス様はお通りになっている時にこの一人のカナンの女の人が出てきて、自分を憐れんでください、助けてくださいと、もうとってもやかましく叫びながらついて歩いてきましたけれども、この女の人には何にも注意を払わなかったように見えるんですよね。この記事だけを読むと23節のところに、しかしイエスは一言もお答えにならなかった。なんて冷たい人でしょうと思われるかも分かりません。で、弟子たちは何と言ったでしょうか。もう自分たちがせっかくイエス様の話を聞きたいのに、この女がうるさくうるさく自分たちと一緒に歩いてくるので、イエス様もう体裁が悪いです、格好が悪いです、この女の願いを叶えて早く追い払ってくださいと言いました。弟子たちはカナンの女の人に 同情したのではなくって、もううるさくつきまとうので邪魔になってしょうがない、早く追い返してしまいたかったのです。私たちもよく迷惑な人が来ると、向こうから来てるの分かっててもビラからしてちょっと横の道に行ってみたり、見えないような顔をして歩いてみたりしやすいですよね。あの人に捕まったら話が長くなる、もううるさくてしょうがないというような気持ちが働きます。本当に迷惑をかける嫌な人から早く逃れたい、そしてそのためにはあの人うるさいから、まあ願いを叶える、あの人の言う通りしたらいいでしょう、なんていうような思いがこの1年間振り返って教会の中に、あるいは私たちの中に働いてなかったでしょうか。何度も何度も同じことを言うから、もう仕方がない、もうその通りしましょう、もううるさいですから、なんていうのはクリスチャンのなすべき愛と憐れみと慈しみの行為ではないと思います。うるさいからそうしてあげよう、やかましいから、あの人は嫌な人なんだから、だからもう黙らせよう、なんていうような思いでそういうふうなことをするのは良くないんですね。でここでカナンの女と書いていますが、カナンの女と書いているから、彼女はユダヤ人ではなくて異邦人でした。その異邦人である婦人にイエス様がなすべきことはただ一つです。何でしょうか。この女の人は自分の娘の病気を治してくださいとうるさく言ってついてきたんですね。病気を治してあげることではなかったのです。この女の人に本当の信仰を目覚めさせることがイエス様の目的でした。病気を治すことではないんです。イエス様は彼女の方に向き直って言われましたよね。26節見てください。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。この子犬っていうのは子供の犬じゃなくて大人になってるけど小さな犬です。もう蹴飛ばしたら飛んでいくような小さな犬です。ユダヤでは犬は汚れたものだと言われているんですね。とっても侮辱したような言葉です。でもその言葉に対して彼女は何と答えましたか。あなたのおっしゃる通りです、私は子犬です、でも食卓の下にいる子犬だって落ちたパンくずは食べさせてもらえます、こう言ったんですね。私たちは人から侮辱されるようなことを言ったら、まああの人、教会に来てる人が何ちゅうことを言うの、もうあの人とは二度と言葉交わしたくないとかね、怒ってみたり悲しんでみたり腹を立てたりします。でもこの女の人はお言葉の通りです、私は子犬にしか過ぎません、でも子犬でも憐れみをいただきますと素直におっしゃっている。イエス様はこの強い信仰を見て本当にお喜びになったと思います。そしてイエス様は彼女を祝福して、後に彼女が願っているように娘の癒しを与えられたんですね。28節見ると、女よあなたの信仰は見上げたものである、あなたの願い通りになるように、その時に娘は癒された。素晴らしい記事がありますが、この女の人には私たちが注目すべき3つのことがあります。第一は、本当に愛っていうものがこの女の人を動かしたんですね。自分の娘に対する愛、イエス様に対する愛、その何とかして悪いものを良くしていただきたいというその愛が、異邦人の女であるこのカナンの女の人がイエス様に近づいていった秘訣です。そしてこの愛のゆえに もう黙って知らん顔してるように見えるイエス様に願い続けたと書いてあるんですね。願い続けた。私たちはこの1年間こういうふうにしていただきたいという祈りがありました。ずっと続けてお祈りしておられる方は素晴らしいと思いますけれども、自分でもうダメなんだこの祈りは、諦めた祈りはありませんか。何にも神様が答えてくださらない、私は見捨てられたんだろうかと思った時ありませんでしょうか。この女の人はその愛のゆえに子犬と呼ばれた非常に冷淡な冷たい取り扱いと思われることにも耐えることができました。耐えることができました。そしてこの愛によってイエス様の心の中の愛情を感じ取ることができたのです。この女の人の心を動かしたものは愛です。愛は全てのもののうちで最も神に近いものです。私たち一年間振り返って今ここにあるっていうのは神様の愛の導きによるんじゃないでしょうか。途中で本当にがっかりするような言葉がもらったかも分かりません、また仕打ちにあったかも分かりません、いくらしてももうしょうがないなと思うようなことがあったかも分かりませんけれども、私は子犬です、でもあなたの食卓のこぼれたものはいただくことができますというへりくだった思いと、神様は決して私に下手なことはなさらないという信仰によって進んでいくことができるんじゃないでしょうか。もう一つこの女の人には信仰がありました。そしてこの信仰はイエス様と交わるちょっとの間でしたけれども、イエス様と接触することによってどんどんと成長していきました。彼女は最初にイエスを何と呼びましたか。22節のところに主よダビデの子よと呼んでいるんですね。この呼び方は人々がイエス様は奇跡を行う偉大な力ある人だ、そしてこの地上ではダビデの子として王様の子として権力ある人だっていうような言い方を表しているんですね。彼女は最初この力ある偉大な人から恵みを受けようとしてやってきたんです。主よダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に取りつかれて苦しんでいますと言って叫び続けた。病を治す奇跡を行う人として近づいてきたのです。これはよくありますよね。どこどこの教会に行ったら病気が治るんだ、あの先生にお祈りしてもらったらこうだっていうので、信仰をちょっと置いといて病気が治りたいという思いでそういうふうな方に行く場合もありますけれども、この女の人もそうでした。ところがイエス様と接触していくに従って彼女は何と呼んだでしょうか。27節のところに主よと呼んでるんです。主よ、はじめはダビデの子よ、主よ。彼女はイエス様に出会った時に主イエスの中に人間の言葉では表現できない神様の力、神性、神様のご性質を感じたんでしょう。それで主よって呼ぶようになったんですね。これをイエス様が彼女の願いを叶える前に彼女自身に認めさせようとされたものだったのです。病気を治すとか物事が良くなるとかお金ができるとか素晴らしいことがあるとか言う前に、主よあなたこそ救い主ですっていう、そのことを認めさせたかったのです。イエス様は彼女の 偉大な人に対する願いっていうものが生ける神に対する祈りに変わる、そのことを待っておられたんですね。私たちの祈りどうでしょうか。このカナンの女のようにイエス様はまず神様を礼拝する、救い主に信じて従っていく、その信仰を私たちに求めておられる。私たちは毎日365日の祈りの中に、あれをこうしてください、これもこうしてください、これも叶えてください、まあそれ悪いことじゃないですよ、それもどんなことでもお祈りしなさいとありますから、それもお祈りの一種ですけれども、その前にダビデの子よ、私を憐れんで、娘を悪霊に取りつかれて苦しんでいることから解放してくださいという前に、主よ私を助けてください、25節の言葉です。主よまず私を助けてください、私は哀れな人間です、私は罪深い人間です、私は祈ることさえ十分にできない人間です、でも私を憐れんでください。イエス様にもっと近づいていくことをイエス様は求めておられると思いますよね。そしてこの女の人の信仰は求めとともに礼拝となって表されました。25節のところにもう一度読みます。しかし女は近寄りイエスを拝していった。主よ私を助けてください。彼女は最初はイエスの後を追いかけてうるさく追いついていってたんですけれども、やがて拝してというのはひざまずいてっていう意味ですね。ひざまずきました。イエスを拝していった、願いが祈りに変わっていったのです。私たちも願い事を主イエス様に申し上げる前に、まず主としての栄光、賛美、そして主を礼拝した後に願い事を述べるべきではないでしょうか。神様を礼拝する、賛美する。どうやって賛美していいかわからない場合もあります。新聖歌歌ってください、教えられます。そしてこの聖歌ご自分のお好きなでもいいですよね、歌ってるうちに心の中に喜びが来て神様を礼拝するようになる。それから後、そして主よこうですとお祈りをする、それは素晴らしいことでしょう。でもこの女の人はそれだけではなくって、どんなことにもがっかりしたり落胆しない、また諦めない不屈の忍耐力っていうものがありました。多くの人は祈らないと損をするかもしれないから、ともかくお祈りしようというような気持ちでお祈りするのは、全身全霊を打ち込んでお祈りしていないんですね。もう言葉としてお念仏みたいですね。そうじゃなくて本当に全身全霊を込めてお祈りしなきゃいけない。また祈れば何か起こるかもしれない、だったら祈っておいた方が得かなと考えたりしますけれども、この女の人がイエスのところに来たのはイエス様に万一の助けを期待したからではないのです。彼女の中にはイエス様だけがただ一つの希望だったのです。イエス様だけがこのことをなさることができるっていう希望を持ってきたのです。まあ黙っておるより祈りした方がいいかな、絶えず祈りなさいってあるからまあお祈りしとこうかな、そういうふうな気持ちじゃないんですね。イエス様だけがこの祈りに応えてくださるという確信を持ってやってきました。彼女の中には燃えるような希望と、また本当にイエス様に助けを求める 真剣さと、どんなことがあっても挫折しない、くじかれない、壊されない決意というものがありました。それが子犬っていう言葉で表されてるんですね。彼女にとってお祈りは形ではなかった、形式ではなかった、熱望を込めて魂を注ぎ出す真剣さがあったのです。女は近寄りイエスを拝していった。主よ、私をお助けください、私の娘を助けてくださいじゃない、私を助けてください、物事を良くしてくださいという前に私を助けてください、魂を注ぎ出す真剣さということを教えられますね。けれどももっと私たちが微笑みを浮かべるのは、そういうふうな真剣さがあっても、彼女は顔にシワを寄せて、ここの縦じわを寄せて、難しい顔をしてイエス様に迫ったんじゃなくって、非常に明るさがありました、ユーモラスがありました。それをこれから見ることができます。26-27のところには、イエスは答えて言われた、子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。すると女は言った、主よ、お言葉通りです、でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。このイエス様との対話を見てください。彼女は今本当に娘のことで困っていました。真剣に求めていました。イエス様からまるでバカ者扱いされているような、子犬というひどい言葉をかけられましたが、その中にも主イエス様の心の思いをもつかんでおったんですね。そして微笑むように、そうですって言ったんですね。心のゆとりがあったのです。イエス様を信じていくとき、心のゆとりがあったのです。そして、そのゆとりがユーモアに返して、27節のように答えることができたんですね。彼女は怒ったり失望しないで、明るく謙遜に振る舞いました。私たちが人から何か言われて怒るとき、心にゆとりがありませんよ。カーッとなってしまうんですね。でも神様はこの明るい信仰、困難や蔑みの取り扱いを受けても、その中に希望の光を見て、明るく笑って暗さを払いのける信仰っていうものを愛してくださるのです。彼女にはその信仰があったんですね。だからこの女の人はイエス様に本当に明るくて大胆な愛を捧げました。そして成長して神様のもとにひざまずきつつ、礼拝を捧げる信仰と、砕かれることのない希望から生まれる不屈の忍耐と、失望を克服する明朗さっていうものがあったんですね。今年は日本も津波で大変でした。皆さんの家庭にも津波のような出来事があったかも分かりません。またご自分の健康上にもそういうふうなことがあったかも分かりません。でもイエス様は、女よ、あなたの信仰は見上げたものである、あなたの願い通りになるように。その時に娘は癒された。そのような信仰から出るお祈りは必ず応えられます。この年を振り返ってみて、私たちの足りなかった点を主に告白して、このカナンの女のように祝福を勝ち得た信仰を持って、新しい年に歩みを乗り出していきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、静かなご降誕のこの日に、一年の最後の感謝を持ってお祈りを捧げることができ、 心からありがとうございます。どうぞ私たちは信仰を与えられています。その信仰が純粋なものであり、どんな境遇にあっても、またどんな言葉をかけられても屈することがなく、主の御心を心として進んでいくことができるように導いてくださることをお願いいたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。